揃えて苦しんでいらっしゃったわけです。たまたま宮中で歌の会が催されました。まあ毎日毎日こういう憂鬱な日を送るよりは、まあ歌の会へでも出席をして多少気も晴れるであろうから今日は出席しようと宮中へお入りになって、まあ歌の会に出席をされました。歌の会が終わりますと大勢の人々がどーっと玄関先へこう出てらっしゃる。そうするとご自分もお帰りなさろうと玄関先へ出ておいでになると、お藤原殿と声かけられたのが粟田口の少年院のご住職である、当代随一の学徳権利と歌われた自陳歌唱から声がかかった。藤原殿久しぶりじゃの。あ、これは自陳歌唱殿、ご無沙汰をいたしまして誠に面目次第もございませんが、お達者で結構なことでとこう申そうとすると、いやいやご無礼お互い様じゃ。じゃが藤原殿エロお顔色が悪いじゃない、どっかご病気か。いいえ病気ではありませんけれども、実は死日毎日心の中に悩みがございます、苦しみがありまして、夜ともなく昼ともなく苦しんでおります。その心の苦しみが姿形に現れ、病人のような姿に見えましょうか。何、病気ではない、心の悩み、心の苦しみ、どういうものがある、打ち明けられよ。及ばずながらも我が身で力になれることならば、どんな力も貸そうじゃないか、聞いてくださいま、ああ受けたまわろうじゃないか、言われて何もかも腹いっぱいをさらけ出いて、このことで悩んでおります、このことで苦しんでおります。ああそうか、それは大変なことじゃの。じゃがの、何を言うてもわずか9つの幼子じゃないか、あんたの口から諦めよ。言うたってそりゃ諦めんかもしれん。どうじゃ、いっぺんものは試しじゃ、わしの手元へ連れてらっしゃる。難しいお経を読ましてみて。こんなものが読めんか。こんなものの読めんようなものが出家になろうとは厚かましい。ああ、お前のようなものは出家になる器ではない。諦めて、おじ上のおっしゃるようにお公家様になる勉強学問にいそしましゃれ。わしが言うたら、あるいはそれはとても俺は出家になる器ではない、諦めましょうと簡単に諦めるかもしれんじゃないか、ものは試しじゃ、やってみたらどうだ。ありがとうございます、善は急げでございます。じゃあ明朝を連れてまいります、どうぞよろしく諦めさせてくださるようにと、小躍りしながらおじ上は我が家へと飛んでお帰り遊ばせば、五階さん相も変わらず机にもたれながらボロボロと涙こぼしながら、お父様どうやっても出家はお許しがない、生きとる私はもう何の望みもありません、このまま命終わりまして、お父様のおいでるところへ参ります、お母様しばし待っとってください、また泣いとるか、お前の根気にはこのおじがほとほと平行したわ、このままほっといたら勝家に落ちてしまう、お前に死なれたらこのおじは面目がない、まあそれほどまでに出家になりたけばら、まあ出家にしてやろうじゃないか、思いがけない言葉を聞かれまして、おじ上殿、出家にしてやろう、それは本当でしょうか、ああなんで偽りやろう、実はのお前の毎日死日出家になりたい、出家になりたい、三度の食事も喉へ通さず痩せ衰え、こんな有様を眺める俺がどんなにつらかったか、今日は宮中で歌の会が催され、 はがらずも自陳可証という当代学徳賢治の随一のお方にお会いしたら、それほど出家になりたいと望んでいるならば出家にしてやれ、えらい構想にならっしゃるかもしれない。そうなれば迷いの衆生が幾十万幾百万助かる道を明らかにされるであろう。出家にしてやれとおっしゃる。じゃあよろしくとお願いをしてまいった。じゃからの明日の朝はこの星が案内をして、自陳可証というご体得のお手元で得道式という手の頭を剃っていただく儀式を行っていただいて王様になるのじゃ。よいか、明日はいよいよ望み可能で出家になれる。今宵は食事もしてくれ。ゆっくり夜寝るがよかろうと仰せになったが、あまりの嬉しさ、あまりのありがたさに食事どころの騒ぎじゃない、寝るどころの騒ぎじゃない。まぶたに浮かんでありありと見えてまいるは二親の面影。走馬灯回り安堵の絵のごと、お父様、明日はいよいよ願いかの出家になれます。お坊様になれましたら命まとうで学問修行を勤しみまし、一日も早く悟りが開けましたら、どんな世界においでてもご再度申し上げます。お母様しばし待っておってくだされ。あれを思いこれを思い、一晩中寝もやらず夜の明けるのを待ちかね、お家へのご案内で御所車に乗せられて粟田口の少年院へとおいでなさる時のお気持ちは天にも昇るような喜び勇んでおいでになったわけであります。ところがおいでになると自陳可証、ああお前が松若丸と申すか、いかにも利口そうじゃが、お前が出家になりたいというは誠に殊勝な考えだ。じゃがの、出家になりたいと思うものをそのまま出家にするわけには参らんのじゃ。お前が出家の器か、出家の器でないか、それを試さんことにはすぐさま頭を剃るわけには参らんのじゃ。目配りを遊ばしますと兼ねて準備がしてある仏様の前に大きな経机が備えてあります。その上に巻物のお経様が山ほど積んである。二人のお弟子がそれを釣ってまいりまして、五海さんの目の前へちょっとこう置きますと、自陳可証が松若丸、このお経様はな、法華経というお経じゃ。どれなりとも一巻を取り上げてわしの面前で読んでみさっしゃる。お前が出家になる器か、出家になることのできない器かを試さんなら、よいか、このお嬢様を一句半句の間違いなく縦板に水流すがごとくお前が読めたら出家にしてやろう。それが読めんようなものでは出家になる器ではない。これが読めなんだら私はお坊様になる値打ちはないと諦めて、お十家のおっしゃるお公家様になる勉強学問にいそしましゃるがよかろ。さささささ呼んでみさっしゃる。言われた時にあまりにも喜んで天にも昇る気持ち、すぐさま頭が剃ってもらえる、出家になれる、死に物狂いで修行会場を励んで悟りが開けたならば、どんな世界においでるお父様でもお母様も再度ができると喜び勇んでおいでになったが、このお経を読んでみよと言われて読める道理はなし。一晩中喜んだあの喜びは、あれはぬか喜びか。もう私は永久に二親に会うということはできないのか。思わず知らずもみじのような両手を畳におつきになり、大声上げて三千と流るる涙の中に、おうおうと身を震わせながら泣いておいでなさ。人間力及ばされば神にすがり、 仏にすがらざるを得ないのが人間の人情。天にも地にも神や仏はまします。この松若丸哀れとおぼしめせや、どうぞお力添えをくださる。このお経を読ましてくだされ、これ読めなんだら出家にはなれません。お父様どんな教会においでるかは存じません。お母様どのような世界にいらっしゃるかは分かりませんが、どうぞ私に力づけをくださる、お力添えをくださる。このお経を読ましてくだされ、これ読めなんだら出家にはなれません。死に物狂いであれを頼み、これを願おうと、やや心が落ち着いてまいりまして、ご師匠様、読める通りはございますまい、読んでみましょうかと、一番上に載っておりました一巻を手にお取り遊ばして、ひもどきながらじーっと眺めておいでになる。やがて川へ声を張り上げ、仏説妙法蓮華経不問本我文如是一時仏と、一句半句の間違いなくスラスラと立て板ごとく拝読をしていかしゃるありさま、自陳歌唱は夢でなかろうか、うつつではあるまいか、こんな幼子か、このようなお経の読める道理はない、こんな方が出家におなりなさったならば、幾十万幾百万迷える市場が再度されるに違いはないと泣いてしばし聞いておいでになりましたが、たまらんことになった自陳歌唱、その場にさっと立ち上がるなり、タタタタタとおじ上の座っておいでる前までおいでになり、ピシャーとその場に座られ、藤原氏の前に両手をついて、藤原殿、どうぞ出家にしてあげてください。このような尊い方が出家におなりあそばしゃ、どのような構想知識になってあらゆる迷いの衆生をご再度なさるに相違はない。頼まれた私止め役ですのに、止め役の私が格のごとくあなたの前に恥も恥辱も打ち忘れて、格のごとく両手をついてのお願いでござる。どうぞ出家にしてあげてください。頼み込まれて、もうおじ上も断れんことにな、それじゃよろしくと、ここで初めて出家ということにおなり遊ばすことが決まったわけです。ところが難しいお経を抱えて、読んでみよう、こんなものは読めません、読めんようなものは出家の器でね、帰れということになるだろうとおぼしめしていたので、得道の準備も何にもしてない。まあこれで出家になることは決まったでの、何の準備もしてないことじゃから、今宵は帰らっしゃる、明日の朝改めて得道の準備を整えて頭を剃ってあげよう、こう言われた時に、ご師匠さん、そりゃ話が違うじゃありませんか、あなた方は口を開けばすぐに出る息はいるを、また明日はわからん、老少不浄の世のありさまを人にはお知らせになりますが、明日とおっしゃるが、あなたのお命大丈夫ですか、私の命を誰が保証してくれます、あの門前の桜の花をご覧なさい、爛漫とは咲いております、いかにもきれいな花です、じゃが今宵のうちに激しい嵐が吹いてまいれば、あの爛漫と咲いておる桜の花もひとたまりもなく散るではござらんか、花に例えてみるなればつぼみ同然のこの松若今宵のうちにも激しい無情の風に誘われる、泣く泣くながら散っていかねばなりますな。どうぞご師匠様、明日と言わずに いかに夜は更けましても今宵のうちにどうぞ準備整えて出家得道の儀式を済ましくださるわけには参りますまいかと、傍らにありました硯箱を引き寄せ、紙にすらすらと一首の歌をお書きなさってご師匠様の前へお出しになる、何度も何度もこれを真っ返し繰り返しご覧なさったご師匠自身歌唱はたまらんことになり、上官立ちなす涙の中に思わず、おお翔太君、教えられて浅瀬を渡る類いかな。背中に書を取る子供に、ここは浅いよ、ここは深いよと教えられて川を渡る類いじゃ、こんな幼子に真理を教えられようとはな。いやいや、いかに幼子であろうと、どんな子供であろうと、真理に二つはない、まことに変わりはない。いやあ、そう教えてくれた。なるほどの、お前の言う通りじゃ。あすありとも心の肌桜、夜の嵐は吹かぬものか。そうじゃの、人には老少不浄じゃ、伝光長老の命じゃ、明日はわからん。話をしておりながら、このわしのような年寄りがこんな幼子に真理まことを教えられようとはな。やれやれ、お恥ずかしいわ。この時陳じゃ、ようこそ教えてくれた。さあ、得道の準備をいたせとお弟子方に命ぜられて、真夜中のお得道、今でも我々ご本山で出家になる得道式ってことがあります。もうこの8月なんかは子供たちがいっぱいこう参りますので、もう一度では得道式が終わりませんので、二度に分けて何百人という人々が頭を剃ってもらいますが、だいたい10時ごろに儀式が始まるんですけれども、夜の形を表すためにあの体を全部閉めてしまう、真っ黒にしてろうそくの光を頼りに頭を剃っていただくと、今でも行われているのは五戒さんのお得道が真夜中である、その形式が残っているわけでありまして、仏法を聞くという態度は明日まで伸ばすわけにはいかんのだ。というのは今日という日は我が人生の歴史の中に再び来る日じゃない。今日は今日限り、この大事な一日を無駄にしてはいかんぞ、そういうおぼしめしから、明日ありと思う心のあだ桜、夜はの嵐は吹かぬものかわ、切羽詰まったお気持ち、一刻も一日も早く悟り開いて二親を再度したい、会いたい、そういうおぼしめしからこのような真実、身を切るようなお歌が出たんであろうと思いますが、それに感激をされた自陳歌唱、その当時の叡山の座主といいまして一番偉い方だ。この方が、叡山は15歳にならなけりゃ勉強学問をさせられないという決まりであったんですけれども、あまりにも感動されて特例を設け、この子だけは明日から勉強学問を許すという、そういう特例を設けられ、大乗院というところにお住まいをなさる。これから20年という長い間、血みどろで真実の道を求めない、最後においおうですね、何が分かったんだろうか、これなら参れそう、行けそう、分かったんじゃない、いずれの行も及びがたき身という、本当の正体が明らかにされる。だから我が正体が分からずに、ただ法が尊いの、お慈悲が広大だと言うていたって、ただ向こうにお慈悲やご親切を飾って眺めておるだけのことで、 いつまで聞いてもそれ安心のできる道理がない。そういうことを形の上に示され、仏法はその日一日が大事だ、明日まで延ばすなよと、こういうおぼしめしを形の上にすでに現い、お示しをくださったことであろうと思うわけでありますが、まあ、そういうご苦労をなさってですね、そうして初めて自分の体験から、自分の苦しみから、初めていずれの行も及びがたきになれば、とても地獄は一条住みかという、そういう実際の値打ちが本当に分かったわけ。我々は何にもやらずに、ただ何にもできません、何にもやれませんと言うとるだけなんで、自分がやってみて初めてダメだった赤なんだということが分かりまして、助かるわちゃねうちはない、助かるやつではない、助けられる道はないのかと、ここに求められて法然様のご教化を聴聞されるわけです。いずれまた昼からお話をいたします。置いてゆかん、何がゆえに一切諸仏称号を念行とする。舎利仏、この語およびこの経の名を聞く者は、一切諸仏のために五年せられて、あのぐたら三百三菩提を体験せざることを売る。かるがゆえに善男子善女人、まさに発願してかの国土に生ぜことを念をべしと。阿弥陀経の中に、お釈迦様が、この六方豪者の仏方が諸仏の生生五年ということをお説きになりまして、念仏往生の間違いのないことを諸仏菩薩が口を揃えて保証に立っておってくださる。だから発願してかの国土に生ずべし、往生をしなさいと、こういうまあことをお世になるんですが、この諸仏の生生五年、これはまあ皆さん方が彼がね聞いてらっしゃるんですけれども、我々は一切の諸仏の本願から縁なき衆生、助かる値打ちのないもの、永久に仏になる見込みの立たんもの、こういうので我々の力では及ばない、こういうので縁なき衆生であり、あるいは仏様になる見込みの立たんものと、こういうので一切の諸仏の本願から漏れ、一切の菩薩の慈悲から見放されたと、こういうのでありますが、そういうこの諸仏や菩薩が口を揃えて、おのおのその国において好調の絶相をいだし、あまねく三千大千世界を覆いて、上実の言を説きたまわ。 乱じら主上、まさにこの称賛不可思議苦毒一切諸仏称号念行を信ずべし。こういうことを六方豪者の仏方が仰せになるわけです。ところが一旦捨てられた我々がなぜ諸仏菩薩が念仏往生をお勧めになるのか、これはですね、阿弥陀様が一切諸仏の本願から漏れた迷いの私どものこのありさまをご覧がそばして、悪人とか女人こういうようなものは飲まない方がいいよ とてもその仏様になる見込みの立たんもの、それは二条と根血と女人は仏法の式なりという永久に仏様になることのできないもの。それだから一願詰めと言うても一願詰むわけもないし、一行励めと言うても一行も励まんし、それならば地獄の種をやめよと言われても悲しいかなや我々はやめることができない。それはやまることをやめんのじゃないんで、どうしてみても地獄の種と知りながら死日毎日地獄の種をまかずには死が送られない。それが長い流転と申しまして、無始皇后以来今日まで我々は迷ってきたわけだから、その間にはあるいは地獄にもいましたでしょうし、ガキ道でも苦しんでいたんでしょう。そういう長い長い流転のために生そのものが悪生と、どういうことがあっても相手の出方が悪ければそれを許すということができない。ああ嫌がったからこういう腹が立つ、こういうたからむしゃくしゃしてくる、それが相対有限の人間の悲しさで、相手の出方次第で息子の言うたことにも腹が立つ、嫁の言うたことにも穏やかではおれない、そういうのがこれが人間の悲しい姿であります。だから地獄の種と知りながらもやめたいと思いましてもやめることができないし、お浄土の種だからまかにゃいかんと考えてもなかなかお浄土の種が負けない、だから諸仏や菩薩は俺の力では及ばん、こういうので一切の仏方から我々は縁なき修行である、こういうので見放されたのでありますけれども、その諸仏や菩薩がなぜ念仏往生をお勧めになるのか、念仏往生の間違いのないということをなぜ保証してくださるか、これは大無量寿経の中にこの阿弥陀様の四十八の願いというものが説かれております。一番最初が無産幕死の願から最後の特産亡人という願まで四十八あるわけです。この四十八の願いをお立てになりまして、一願一願にこの願満足せずば誓うて奨学を取らし、これが成就しなければわしも仏にはなりますまいと、こういうお願いを四十八お立てになったわけです。その中でどの願もどの願も皆大事な願ではありますけれども、最も大事な願とこう言われるのが第十八願、大本願とこう言われます。第十八願十八番目に説かれておる、このお願いが本当の一番中心をなすべき、あなたの腹いっぱいのお願いが説かれているのが十八願だ。ところがですね、この十八願はこれは念仏往生の願と申しまして、このお浄土へ参らしていただくただ一つの道は念仏往生の道しかないと。そこでこの第十八願が大事だと。大事に違いはないんです。ところがですね、この十八願の念仏往生ができますのは、その十七願といいまして、十七番目にお立てなさったお願いが名号成就の願、南蛮陀仏という仏様になろうというお願いは、この十七番目のお願いが名号南蛮陀仏という仏になろう、こういうお願いをなさるのが十七願でありますから、十七願の念仏往生の願が成就しなければ十八願の念仏往生ちことはできるわけはないんです。ところがその十七願のですね、南無阿弥陀仏という仏になろうとこうお願いをなさると同時に、私が南無阿弥陀仏って仏になりましたら、 一切の諸仏よ、我が名を唱えてください。我が名を三段してください。我が名を進めてください。一切主上に念仏往生の間違いのないという、どうぞ保証に立ってください。それが皆さん方が、一切の諸仏が我が名を唱え、我が名を三段し、我が名を示唆し、少女を五年をしてくださらなければ、私は小学は取りますまいというお約束が十七番目のお願いなんだ。からこの一旦我々を縁なき主上とお捨てなさったこの諸仏菩薩が、この阿弥陀様の願いに応えて、あ、我々が縁なき主上、俺の力で及ばんと見放いた悪人女人を救わんがために、わざわざ久遠実情の仏が法蔵びくとなり、四十八願の中で十七願において南無阿弥陀仏という仏になろう。この仏になりましたならば、一切の仏方どうぞ我が名を唱えてください。我が名を三段し、念仏往生間違いないという保証に立ってくださるよう、これをお願いをなさったので、そこで諸仏菩薩が我々の助けることのできない縁なき主上と見放いた悪人女人を救わんがために、この大本願をお立てなさった阿弥陀様の願いに応と答えて、一切の仏方が念仏往生の間違いのないという保証に立ってください。だからこの阿弥陀経の中には、おのおのその国において校長の絶相を追い出し、あまねく三千大千世界を置いて、常実の言を説きたまわ、何時ら主上、まさにこの称賛不可思議功徳、一切諸仏称号念行を信ずべし、東方南方西方北方下方上方と、こういう六方の豪蛇神樹と申しますと、豪賀の砂に、豪賀という川にある砂の数ほどの仏方が念仏往生の間違いのないその保証に立ってください。これがその校長の絶相を追い出す、三千大千世界を覆うような長い舌を抱いて、そして念仏往生間違いないぞ、我々も唱え、我々も信じてお浄土へ往生させていただくから、あんた方もおもんぱかりなく計らいなく我々と共に念仏往生をしようじゃないか、どのようなことがあっても間違いはないぞよと、こういうまあ保証に立ってください。ところが、このなぜこういうその校長の絶相って長い舌を出て念仏往生間違いないっていうなことをおっしゃるか。日本ではですね、まあ話をいたしまして、今まで華やったのはみんな嘘じゃわーっちゅうて舌をベロッと出す。ところがこれはやっぱり国が違えば、物が違い行いが違うといいますか、日本では舌を出やたらあやつの言うたことはあれ本当だない。だから世の中で本当のことを言わずに嘘ばっかついとる、そういう人があります。そうすると地獄へ落ちてから舌抜かれるんじゃなくて、このシャバでも嘘ばっか言うとるやつはみんなこのシャバで舌を抜かれるわけです。あれの言うことはダメだって嘘や、あれの言うことは まとものことを言わないというので、まあ要そういう人がありまして、ほら吹いたり嘘言うたり、戦密という人がある。戦密っていうのは、あの嘘を線ついて本当のことを3つしか言わない、そういうものもおるわけでしょ。だけどもこの日本では舌を出すってことは、今まで言うたことは全部嘘じゃったという場合に延々とこう舌を出す。ところがインドでは、今私が申したことは絶対に間違いがないと、もし間違ったならば私の舌を切ってください、私は言うたことに間違いありませんから、私自分が責任を取りますという、そういう場合でインドでは舌を出すということは自分の言うたことに責任を持つ。だからインドでは必ずお話をしておりましても、最後に、まあ私はこういうことを申しましたが間違いありませんと、こういうことを言うた場合に延々と舌が、でそれから諸仏菩薩が校長の絶相を追い出す、長い舌を出て念仏往生間違いないと、こう保証に立ってくださるということは、 私の言うたことに間違いないから責任を持ちますということが校長の絶唱を追い出す、こういうことだそうであります。だから讃岐に正松という喜び手があって、その人が隣の友道行が阿弥陀様のご本願は間違いないとわしは思うけども、あんまり心がお粗末であるで往生いかがというような心配が時々出てなと、こう言う、ちょっと待っとれよ、俺いっぺんな調べてくるになって言うて、自分の屋敷をぐるぐるぐるぐると回って歩いて、ああ心配ねえぞ、ほら屋敷中回ってきたが諸仏菩薩の下は一名もう一虎なんだで、間違いはねえぞよとこう言うたという話がありますけれども、これは私は本当に大変なことだということは、我々にはもう誰も声のかけ手がない、その声のかけ手のない私を悪人が好きでもなけらね女人が好きじゃないわけですけれども、哀れなるがゆえに誰も声のかけ手がないから俺だけは救わにゃならん、それが久遠実情の仏の境界から法蔵びくという、こういう姿にならしゃって御公のご思案陽光のご苦労をあそばして何万ダブという仏様になってくださる、その阿弥陀様が諸仏菩薩にわしが何万ダブになったならば、一切の衆生にどうか念仏の広大なることを教えてやってもらいたいし、私の何万ダブが広大無限のものであり、一切の善根苦毒がこもっているのが何万ダブであるということを算段をしてください、そして念仏往生間違いないというどうか保証に立っていただきたい、その願いに応えられたのがこの六方の豪者が念仏往生の間違いのない保証に立ってください、そういうことがこの阿弥陀経にまとかれておりまして、だから念仏往生は絶対に間違いないから、ここにこの発願をしようと、発願ちことはお浄土へ往生を遂げたやと思えということ、そしてあのお浄土へ参らんならんぞと、参るべき義務があんたにある、なぜなればあんたのためにご苦労なさった、それをいつまでいつまでも阿弥陀様を泣かしていてはいかんじゃないかと、こういうまあご意見が応答発願消費国土、こういうお言葉が出てくるんでありまして、心当たりを御解さんはこの上もなくお喜びになって、そして至る所に諸仏菩薩が正常5年をしとってください、こういうことをお知らせになっておるわけでありますが、まあこれはですね、御解さん様が苦心惨憺がそばいて、ようやくこういうこの御陀の本願というものが明らかに聴聞ができたのは29の年から35の年まで法然様の手元においでた、ところがここで初めて安心ができたわけ、ところがそれまではですねどうしても安心ができなかった、まあ御前の御座でわずか9歳で出家をされましたが、普通であれば、まあ、15歳、その年にならなければ叡山へ登って勉強学問はこれは許さんというのが叡山の約束でありまして、どなたでもそんな九つや十で出家ならしゃった方はないわけです。ところがあまりにもこの真剣であり、明日まで待っておれん、一刻も早く自分が悟りを開いて二親を巣を救わにはならん、こういうようなお考えに、それにこの慈珍歌唱が感動されまして、この半年という法名が半年少納言、こういうお名前をいただかれ、でこの方だけは特例を設けて明日から大乗院というところに住まいをさして勉強学問を許すという、まあ、特例を設けられました。それからもう一生懸命お経を読んだりお経を読んだり、あるいはいろいろの修行をしたり、20年という間も血みどろのご苦労なさったわ。ちょうど19歳の御年、あまりにもつらてつらてどうにもならん、そこで品賀というところに聖徳太子の御廟があります、でそこへ参籠をされました。どうか私の御性の一大事、解決のつく方法があるならば教えてくだされ、助かる道をどうか知らせてくだされというので21日の間参籠をされたわけです。ところがその前に早すでに御解さんは わずか19歳の身でありながら天皇陛下の御前へ呼び出され、大乗起信論というお称号の解釈を命ぜられまして、で陛下の前で百官が立ち並んでおる前で大乗起信論というお称号の説明をされたわ。あまりにもありがたい、あまりにも尊いこの解釈でありますので、天皇陛下はじめが感動をされました。わずか19歳の御解さんに昇降院の門跡を任ずる。これはもうその今まで例がないんです。昇降院の門跡になるってことは、もう一番若くても48歳の人が一番若い人な、まあ、少なくとも50、60にならなければ昇降院の門跡にはなれないわけです。ところが19歳の御家屋さんにお前は昇降院の門跡を任ずる。だから紫の衣が許され、金蘭のおけさが陛下から下げていただいて、金の御紋章、菊の紋のついたおけさをかけて、どこへお出でになるんでも金の御紋章のついたおかごに乗って大勢の弟子を連れて出向かっしゃるというような大出世をなさったわ。もし私がそんな名誉を得たということならば、こんなねぶたやばばさと話はしとらん。おそらくはそりくりかやって、俺くらいいりゃものはねえぞ、おめえらその俺らのそば寄れんぞというような、おそらくはそういう態度を示したでありましょうが、五海さんは表姿が立派になればなるほど、位が上れば上るほど表姿は立派じゃが、我が心は、これが我々と五海さんと違う点だ。だから五海さんはその時にね、表には健全精進の姿を現ずることを得ざれ、うちに苔を抱けばなり、こういうまあ懺悔の涙をこぼえて、まあどんなに衣がきれいだろうが、おけさが立派であろうが、昇降院の門跡というような大出世をなさった。だけども表姿は立派になるけれども、我が心を眺めてみれば、朝から晩までおざえ出せない三毒五欲の妄念が出てくる。いくら表姿がきれいだろうが、おけさや衣がいくら立派だろうが、我が心の浅ましさ、愛も変わらず腹も立てば欲も起こる、こういうようなざまはて抱えて、何が立派であるか、何が出世であるか、我が心を眺めてみると、愛も変わらずお粗末千般な心が次から次に出てくるから、表姿が立派であればあるほど自分の心の浅ましさ、それをご覧なさって、表には健全精進の姿を現ずることを得ざれ、うちに苔を抱けばない。風呂敷や重箱がいくらきれいであり立派であってみても、中のご馳走が腐っていりゃ何の役にも立たんじゃねえか、それが自分のざまはてじゃないか。そこで苦しみ悩まれて、聖徳太子の御廟へ3日21日日を切って三郎をさ、三郎ちことは夜も昼もちょっとも寝ずにお願いをなさるという、こういうことをなさった。ところが21日の朝、満願の朝、聖徳太子がうとうととして出る五家屋さん様に、何時明魂十余歳、全身全身新菩薩、まあこういうお言葉が、まあ、この聖徳太子から五戒さん受けたまわられました。それはその時はですね、お前の命はもう10年しかないぞと、このシャバに10年しか終えてまえんぞと、こういうお言葉とお受けになった。ところがこれは末の世になって分かったんですけれども、これは迷いの命が去って、迷いの命が死んで、必ず仏になるに間違いのない正成就の位に定められる時期が、これから10年経てば必ず安心安堵ができるぞよというお知らせだった。だがその時は分かりませんから、わしはもうこのシャバには10年しかおれ、 してみると10年間の間に一日も早く一刻も早く安心安どの身とならねばならんと、いよいよ死に物狂いであの修行この開業と一生懸命、まあ、やっとへ出るがなかなかこの解決がつきません。ところがですね、表姿はだんだんだんだん出世をしてがっしゃるし、学問もできや修行もできて、まことに出世をしてがっしゃるんですけれども、五海さんご自身は悲して悲して朝から晩まで寝てらっしゃるわ。その心の底まで見抜いとへ出るのがこのご師匠の自陳歌唱と、あのようにもがいて苦しんどるがいまだに安心ができんか、かわいそうじゃがこの修行してみたらどうだ、この会議を励んでみたらどうだと、いろいろとこう導いてはくださるが、どんな修行をしてみても妄念煩悩の絶え間がないので、日にち毎日苦しんでらっしゃる。ところが五海さんと自陳歌唱は心が通じますから、五海さんの苦しみは手に取るようにご師匠様には分かりますが、他のお坊様方にはそれは分からんわけない。だんだんだんだん若いのに出世をしていく。しかも我々は年を取って、やがてはこの16人の上州の中から次の大僧正が選ばれるというのが叡山の約束であるのに、どうもこの頃はご師匠自陳歌唱があの若造の犯念を目の中へ入れても痛くないほどに、我々に相談すべきことがあっても1にも犯念、2にも犯念、犯念犯念と、あんな若造をあのように大切にされるということは、やがて次の大僧正をあの若造にしようという魂胆じゃなかろうかという疑いを生じたわ。何者でもですが、疑いの眼を持ってみれば何でもそう見える。昨日も申しましたが、私を今日